それでは使徒の働きを開いてください。使徒の働きの7章です。使徒の働きの7章になります。聖書を順番に読んでいく聖書通読の学びを私たちは行っていますけれども、教会でやってますが、ですね、今朝は、この午後にですね、今朝っていうか午後に7章全体をね一節ずつ見ていきたいと思っていますけれども、この今朝はですね最後の方をですね見たいと思います。54節から60節のところですね、ステパノが殉教する信仰のゆえに殺される死ぬ場面になります。54節皆さん開いてますか？いいですか？お読みしますよ。人々はこれを聞いて腹渡が煮え返る思いでステパノに向かって歯ぎしりしていた。しかし聖霊に満たされじっと天を見つめていたステパノは神の栄光と神の右に立っておられるイエスを見て、見なさい、天が開けて人の子が神の右に立っておられるのが見えますと言った。人々は大声で叫びながら耳を覆い一斉にステパノに向かって殺到した。そして彼を町の外に追い出して石を投げつけた。証人たちは自分たちの上着をサウロという青年の足元に置いた。こうして彼らがステパノに石を投げつけているとステパノは主を呼んでいった。主イエスよ、私の霊をお受けください。そしてひざまずいて大声で叫んだ。主よ、この罪を彼らに負わせないでください。こう言って彼は眠りについた。今朝は殉教について学んでいきたいと思います。でメッセージの題がなんと殉教の心構えとしました。私たちのいつも教会で今教会の立て上げとして奉仕者の心構えということをですね行っておりますね。各週火曜日、この奉仕者の心構えの学びをしていてですね、この主にお仕えしていくことの、この心構えを姿勢をですね見ていっています。主に献身しこの、仕えている姿というのは本当に麗しいです。で、必ずしもですね、その肉体的にはその目で見ている限りはその美しいと言ってもっていうふうに思うかもしれません。なんとなくイメージで私は美しいと言っているのはこういうイメージですが、農業をしているこのおばあさんがいらっしゃって、そしてその手っていうのが赤切れになっていたりもゴワゴワになっているっていう手があって、でそういう手を見て本当にすごいなってこう思うような、そういうイメージですね。でフェイスブックで一度この牧師たちの牧者たちの奥さん、カルバリーチャペルの日本のね奥さんたちが集まってその集合写真があったんですよ。ですごく美しいなと思いました。その何ていうかな、この美貌だとかそういう話をしてるんじゃないんですね。でむしろ、この、疲れているかもしれない、そして何ていうかな、この、そういう疲労感もあるかもしれない。でそういうなんか中においてもですね、肉体的に弱くなっていたとしてもそこにある麗しさというか美しさというかそういうものなんですね。けれどもですね、殉教はそれをさらに進んでいます。一言で言うと美しいでいう言葉ではなくて栄光に輝いているということができると思います。十字架につけられたイエス様がなんで神の栄光なのかということを考えればわかると思います。あのような無残な姿です。そうですね、ずっと昔にパッションという映画が流行った時にですね、で私はそのメル・ギブソンが作ったパッションの映画をですねこう解説してって、でそれをリンクしているのはどこかというとですね、ちょっと、まあ、説教団から言うのもちょっとおこがましいんですけれども、なんかそういうなんていうのかな、こう スプラッターものっていうか、この残虐なものを好むようなそういうサイトで引用されていたんですね。信仰の目で見なかったらあまりにもむごい話であります。しかし神の栄光となぜ言えるのかとすごく似ています。殉教している人たちの姿は無残であります。だいたいその殺されてますからですね、肉体に傷を損傷を受けているんです。目を背きたくなるようなひどい状況の時もあります。でけれどもどこかで輝いているんですね。こう抜け殻のように置かれた遺体、ご遺体がその死ぬ直前に天使が誰かが彼を持ってったんじゃないかっていう、そういうようなこの平穏な顔というか神の栄光の息吹をこうなんか神の息がなんか通り過ぎたような、風が通り過ぎたようなですね、そういう雰囲気さえ漂っています。第一ペテロの4章の14節に、もしキリストの名のために罵られるならあなた方は幸いです、栄光の御霊すなわち神の御霊があなた方の上にもとどまってくださっているからですと。で正直殉教ということが日本で起こることは、今の日本ですよ、まず考えられないですよね。戦時中でさえ死んだという人はいるんですが、ごく少数です。その投獄された人は結構いて、まあ、その中で死んでしまったというのはあるはあるんですけれども、そして一番私たちは世界の教会史の中でも、大きく記録に残されている歴史は通ってますね。それは何ですか？キリシタンの大迫害で今でも続いている檀家制度というのは、実はキリシタンを撲滅するための寺受け、制度ですね、住民登録ですね、寺に属して強制的に全員が仏教徒になって、で5人組ってなって5人のうちにキリシタンが1人でもいたら、連帯でみんな死ななければいけないと。でそれが今にまで至っていて、イエス様を信じてバプテスマを受けますと言った時に、洗礼を受けますと言った時に、私の先祖の墓がとか、その、考えなければいけないほど、このもう染みついているわけなんですね。まあ、けれども死ぬことはまずないと思うんですね、現代において。でもなんで取り扱おうかなと思ったのは、やはりこの私たちのクリスチャンの信仰のですね、要になっているんですね。私たちの主ご自身が迫害を受けて死なれたんです。その主に従っていくときに、この証を立てるという言葉、証、証言をする、証人となるという言葉、使徒の働きの一章の8節で、あなた方は私の証人となりますという言葉、これをギリシャ語でマルトゥスと言います。でマルトゥスを、この英語だとマーターっていうんですね、マーターで、これがマルトゥスから来ている言葉なんです。つまり証人となると言ってイエス様を告白する、イエス様ご自身が自分を告白された時もカヤパの前でですね、そして死刑判決が出たと同じように、私たちがイエス様を告白する、イエス様を人々の前で証しをするというところには、その証しのゆえに死というものがある。自分が肉体で死ななかったとしても、その自分が死んでいくという、そういうスピリットがあるんだということを私たちは知る必要がある。その骨格になっている、これ使徒の働きの一章の発説というのは、全体のテーマのイエス様の約束ですよ。私の証人となる、その証人というところに、このステパノがその信仰のゆえに、証しのゆえに死んだわけですけれども、私たちもその、信仰を受け継いで、いるがゆえにですね、これしっかりと見ていきたいと思っていますですね。で、教会において、この今このステパノが死んだっていうのは、これ本当に初めての、 この教会が生まれてからですね、初めての殉教者だったかもしれませんけれども、まあ、これからですね、ヤコブ、使徒の、あの十二使徒の中でヤコブという人がヘロデによって殺されるっていうのも出てくるし、教会の伝承によりますと、ヨハネを除く全員11人の使徒たちは、この無残な死に方をして殉教を経ています。そしてその後の教会史を見たら、この殺さ、あの信仰のゆえに、血を流していくという歴史に満ちています。私たちは今ほぼ全員が聖書を手にしています。でこれが起こったのは宗教改革ですね。で宗教改革というとルターが有名ですけれども、実はルターの前にですね、あのフス、ヤンフスっていう人であるとか、いろんなティンデールとかですね、この、聖書を訳そうと、英語に訳そうとした人とか、あとはこの、同じようにルターと同じことを言っていた人たちがいるんです。聖書が一番大事なんだということを言い始めた。殺されてて血を流してるんです。だからこの聖書を手に入れるときっていうのは、人の血が流れるほど犠牲を持って、それをこの読んでいかなければいけない、見ていかなければいけないという信仰によって、それゆえに命をかけて、文字通り血を流していった人たちによって、拷問を受けた人たちによって受け継がれているわけですね。そしてそれは過去の話じゃなくて、今もキリシタンの話をしましたけれども、過去の話だけではなくて、現在進行形で世界中で血を流して信仰の上にですね、いる人たちがもう毎日います。毎日で、マスコミって本当気をつけなければいけません。選んでいます。自分たちがあのこの何ちゅうの、これが受けるとか、これで視聴率が上がるとか、そういうもので選んでる。あとは政治エリートの人たちはこうやって民を治めていこうっていうか、この何ていうかな、コントロールしていこうというものがありますから、不都合なものは出さないんです。でその不都合なものの今一番大きいのはイスラム教です。イスラム教での国の中でほとんどですね、今クリスチャンが死んでいるのは。でも話題にならないでしょ。ならないですよ。例えばスリランカで、あの仏教の国じゃないですか、けれども、このテロがあって、で数少ないクリスチャンを狙ってどんどん死んでるってイースターの時にですよ。出てこないでしょ、ね、でこういうふうに毎日のように。で最近だと僕はあのパキスタンですね、パキスタンのクリスチャンが、ただ自分で家で買って、でその、自分の家をね、土地を買って家を買ったその家族がですね、あの結局ムスリムによって無残に殺されて、で写真にも出てきました。何日か生きたんです、生き延びたんですね、このお父さん。あのだけれども、あの殺された。まあ、実はさっきあの栄光に輝いているっていうね、ことを話した時、そのお父さんのことを思ったんですよね。もう実際にこのご遺体が出てきたので、神の栄光輝いてますよ。現在進行形の話なんです。なのでぜひですね、あのこれから読むステパノの話っていうのは昔の話、以前の話、あと抽象的に比喩的に読まないでください。これは事実として起こって、私たちもその殉教の信仰を受け継いでいるんだということを知ってください。54節ですが、人々はこれを聞いて腹渡が煮え返る思いでステパノに向かって歯ぎしりしたって言ってますね。これはステパノがこの使徒の働きの中では最も長い説教をした後の話なんです。この使徒の働きの中で全体で一番長い説教をしてます。その次パウロかな、13章に出てくるアンティオキアにおいて、あのピシディアのアンティオキアですね、そっちにおいて説教だけど、この一番長いです。でそれを聞いた後で腹渡が煮え返る思い。いいですね、日本のね、日本語の言葉っていいですよね。あの中国語もそうですけども、あの中国から来たあの断腸の思いとかね、腹渡をよく使いますよね。あの英語だとハートって言ってるのに、ここら辺しか言わないんですよ。で私たちはね、こっちで感じてるんですよ。こっちの方で、腹渡の方でですね、煮え返る思いってとてもいい表現なんですが、これギリシャ語の方の直訳は心がノコギリで切り取られるって書いてあるこっちギーッとこっちもえぐいけど、でそういうこの聞きたくないこと、最も嫌なことをそのままステパノが 語ってしまった。でそれが何かって言ったら、このユダヤ人の人たちが自分たちの先祖を誇っていました。自分たちの伝統を誇ってモーセの律法を持っていることを誇っていましたが、先祖たちがずっと神に選ばれた預言者を殺してったじゃないですかと。そして先祖たちが偶像の罪を犯してモーセの律法を守ってなかったじゃないですかと。あなた方も今守っておらず、そして、正しい方キリストが来ることを述べ伝えていた預言者たちはあなたたちを殺したけど、今度はキリストご自身をあなた方が殺した、正しい方を殺したということをステパノが話したんですね。でこれがね、反論できなかったんです。あまりにも知恵に満ちていてですね、6章の10節に、この彼が語る時の知恵と御霊に対抗することができなかったってこう書いてあるんですよ。それゆえにもうギャーとかって言ってですね、こう狂気の沙汰になってですね、こう襲ってったって感じなんですよね。で彼は聖霊に満ちた人として何度も出てきます。御霊に満ちた、御霊によってとか、聖霊の働きをヨハネによる福音書の中で私たちは学びました。世における聖霊の働き、世界の中での聖霊の働きとして、ヨハネの16章の8節にその方が来ると罪について、義について、裁きについて世の誤りを明らかにしてくださいますと。誤りを明らかにされる方なんですね。なので強烈な罪の自覚を与えます。今まで思ったこともないことが実は罪であるということを、また自分が正しいと思っていたことが全部否定されるようなことを聖霊は私たちに明らかにされるんです。しかしですね、そして、ペテロもですね、あなた方が十字架につけたのですと、このように明確に語りました。でこれらの言葉は悔い改めれば、その思い直して神に立ち返るならば、むしろ癒しになるんです。覚えてますか？ペテロが初めに語った時に、十字架にあなた方が十字架にイエスをつけたのですと言った時に、心が刺されたって書いてあるんです。で心を刺された彼らに対してどうすればいい、彼らがどうすればいいですかというふうに尋ねたら、ペテロはそれぞれ罪を許していただくために悔い改めてイエス・キリストの名によってバプテスマを受けなさい、そうすれば賜物として聖霊を受けますと、悔い改め、罪の許しを受けるために悔い改めなさいと言ってるんですね。悔い改めたら罪の許しが与えられます。皆さん、罪の許しを受け取ってるでしょうか？どんなに言えることでしょうか？今まで借金をして借金地獄になってもうどうしようもないっていう人が帳消しになった時と同じようですね。その罪を背負っていたら私たちの良心を痛めつけて、時にはちょっと精神的にもですね、こう不安定になってくる、そういう、あと体にも出てくるかもしれない。しかし罪が全部、今まで犯した罪が、今まで犯した自分の良心の中にある呵責が、全部がイエス様の血によって流されて、取り除かれて、そして拭い去られたと、消去されたと。東から西が遠いように、あなた方の罪を遠ざけたと。これ聞いたら癒されますね。体も癒されるかもしれない。思いが癒されて、霊が癒されます。ところがですね、もし頑なままにしていると、先ほど書いてあるようにノコギリで心が切り取られるというような状況になってしまうんですね。でステパノは言い方が良くないですから、ある意味で確信犯でした。 なぜかというと、そうなってしまうということは前もって分かっていてなおのことを行っていました。そういうふうに説教したんですね。で、なんで分かるかというと、イエス様が前もって弟子たちにどうなるかということで、その時に、どうしてくださるか、だから神がどうしてくださるかということをお語りになっていました。ルカによる福音書の21章の12節からこう書いてあります。しかしこれらのことすべてが起こる前に、人々はあなた方を手をかけて迫害し、街道や牢に引き渡し、私の名のためにあなた方を王たちや総督たちの前に引き出します。それはあなた方にとっては証をする機会となりますとですね。今捉えられたでしょ。でどうなのかって聞いてきたじゃないですか。あ、聞いてくるんですよ。まだ7章の一節まだ読んでないからね、5を読みますが、聞いてきたから答えていくんですが、それが証の機会となると。で読み続けると21章の14節、ですからどう弁明するかはあらかじめ考えないと心で決めておきなさい。あなた方に反対するどんな人も対抗したり反論したりできない言葉と知恵を私が与えるからですとね、言ってる。反論もできない言葉を私が与えるからとおっしゃってたんですよ、イエス様が。だからステパノはこのことを知っていたので、そのまま実行したんです。で続けて読むとこう書いてます。21章の16節、あなた方は両親兄弟親族友人たちにも裏切られます。中には殺される人たちも人もいます。また私の名のために全ての人に憎まれます。しかしあなた方の髪の毛一本も失われることはありません。あなた方は忍耐することによって自分の命を勝ち取りなさいと。ここまで詳しく具体的に細かくイエス様は起こることを説明して、前もって説明してくださって、そしてどうすべきかということもお語りになってくださって、最後まで忍耐して命を、これ命の永遠の命のことですね、勝ち取りなさいとおっしゃって、髪の毛一本も失われることには、これもちろん比喩的ですよ。それこれだけ取ってさ、文脈外してさ、あ、これじゃあ抜け毛が、毛が、なんだ、なんていうんだっけ、薬そういう意味では全くありません。で害を受けることは全くないよっていうことなんです。殺されてもですよ、受けることはないよ。なので殉教とか迫害の心構えとして、一つ目に言えることは、主が前もって語られた言葉にしっかりと目を留めるということです。私たちはとかく試練が来るとパッと全部忘れちゃうんですよ。全てを忘れてパニックに陥るんで、驚き怪しんでしまうんですけれども、そうではなくて、前もってイエス様が言っておられるのですから、それに心を留めるということです。で55節、しかし聖霊に満たされ、じっと天を見つめていたステパノは、神の栄光と神の右に立っておられるイエスを見て、見なさい、天が開けて人の子が神の右に立っておられるのが見えますと言った。しかしと書いてあります。先ほどは最高法院の議員とか、それを聞いていた民衆が心がノコギリで切り取られる、もう腹渡が煮えくり返っていて、うわーっとなっている、しかしなんですよ。聖霊に満たされていた。で6章の最後のところに、ステパノの顔は見つかりのようになっていたって書いてあります。平安で満たされてました。喜びの中にありました。このような恐ろしい状況の中でも聖霊に満たされたので、なおのこと平安でいられたんです。ローマの15章の13節で、聖霊の力によって平安と希望に満ちることができることが話されています。どうか希望の神が信仰によるすべての喜びと平安であなた方を満たし、聖霊の力によって希望にあふれさせてくださいますようにと。 聖霊の満たしが必要だということを私たちはずっと見ていってます。どうか皆さんも聖霊を求めてください。神の霊を求めてください。これがなければ一切のことをすることはできません。しかしこの方の力があれば、身力があれば全てをすることができます。肉体が弱くても自分が弱い性格とかそういうものに関わらずです。むしろ自分の弱さを通してキリストの恵みが完全に働いて、弱い時に強いと告白することができます。ステパノがこうでありました。そしてもう一つですね、だからあれですね、迫害の殉教の心構えというのは、一つ目がイエス様が前もって語られた言葉ですね、それに心を止める。で、二つ目が聖霊に満たされるということ。で、三つ目がですね、天を見ていたということです。ここで神の栄光と神の右に立っておられるイエスを見てと。で、見てください、天が開けましたっていうふうにステパノは言いましたね。天が開けた。そしてそこに、この神の右に立っておられるイエス様を見たんです。現代の姿をどう言い表したらいいかって言ったらですね、天の幻がなくなった時代と言ってもいいかもしれない。この地上のことで人間だけによっていい世界を作ろうというヒューマニズムの世界と言ってもいいかもしれない。みんなが手を取り寄って仲良くしたら平和が来る。武器をなくしたらですね、この核兵器をなくしたら、もちろん核兵器なくなってほしいと思いますけれども、私もそしたら平和が来る。環境問題を解決したら平和が来る。いろいろ話していて、そして昔ジョン・レノンという人が Imagine there is no heaven って言ったんですね。天がないことを想像してくださいと言って、でその空気に満ちています。しかしキリスト者はその真逆を信じているし、信じないといけないわけなんです。この世においては絶望するようなことばかりが起こる。これが現実なんです。この世においては失望してがっかりして愛が冷えるようなことばっかりが起こっているのは、これは現実なんです。そこでいくら平和のためにといっても、それはもちろんそれを求めていきますけれども、でも実現がしてないんですよ。私たちの望みは天にあり、そしてそこに神の右にイエス様がおられて、この方が支配しておられるという、この神の栄光を見るというところに困難に耐える力が与えられるんです。パウロがこう言いました。ローマの5章の2節で、このキリストによって私たちは信仰によって今立っているこの恵みに導き入れられました。そして神の栄光にあずかる望みを喜んでいます。それだけでなく苦難さえも喜んでいると。でパウロはね、8章の18節でローマのこう言ってます。今の時の苦難はやがて私たちに掲示される栄光に比べれば取るに足りないと私は考えますと。取るに足りないって言ってるんですよ。英語だと Nothing compared to the glory. Nothing. Nothing. ね、これ英語ちょっと話ずれちゃうけど、下噛んでます、ちゃんと皆さん。 Thank you っていう時にちょっと下つけてますか。でないとサンキューになってね、アメリカ人には通じないですからね。サンキュー、ナッシングなんですよ。ないって言ってる。取るに足りないっていう風に書いてあるけど、無ないって言ってる。どれだけなんですかとさ、今の苦難。パウロは私たちと全然違う苦難を受けてますよ。数百倍までいかないけど数十倍の。私はその十分、パウロを受けた十分の一の苦難を受けたとしても、多分精神病院に通院すると思います。いわゆる精神的心理的外傷ってあるじゃん。PST、そう。なんでその中にあっても平安と喜びに いることができたのか、殉教を直前にしているステパノが大丈夫だったのかって言ったら、天の幻を見たからなんです。その栄光の姿を、神の栄光とイエス様が神の右についておられるというのを見たんです。でね、不思議なことにね、神の栄光をねバシッと見るときっていうのが、この天の幻を明確に見るときっていうのが、この聖書に何か所か出てくる、たくさん出てくる。例えばイザヤがですね、もうユダの国が不法に満ちて罪にまみれていて、がっかりしていて、有能な、王がですね、ウジヤという王が死んだときに、その時に天の幻を見てね、聖なるかな聖なるかな聖なるかなって叫んでいるセラフィムのその姿を見たんですよ。そしてパトモス島という島にですね、島流しになったあのヨハネですね。でその前はですね、油に煮えたぎった油の中に入れられたというこれ言い伝えですけれども、だけどもね、奇跡的に助かったんですよ、ヨハネが。で殺すことできねえなって判断したから、それでパトモス島に行った。そのような時ですよ、島流しになってあのイエス様が栄光に輝くあの幻を見て、あの黙示録の啓示を受けてたんです。でね、ステパノは珍しい光景を見ました。神の右に座しているのではなくて立っているお姿なんです。イエス様が神の右についておられる、座しておられるということは数多くの箇所に書いてあります。でそれはね、ダニエル書7章に人の子が神の座、右の座につくっていうことが書いてあって、イエス様がそれをカヤパの前で大祭司の告白をされたんです。それによって神を冒涜したということで、ユダヤ人の議会の中で死刑の宣告が出たわけなんですね。神の右の座にいるということは、私がキリストであるということです。私が神の御子であるということです。それを表しています。そしてイエス様が今神の右の座にいるとステパノが言ったので、それで人々がもう耳を塞いでですね、殺到して石を投げたんですね。で殺したんです。しかし事実、イエス様は神の右の座におられます。パウロは言いました。ローマの8章の34節で、誰が私たちを罪ありとするのですか。死んでくださった方、いや蘇られた方であるキリストイエスが神の右の座につき、しかも私たちのために取りなしていてくださるのですと。イエス様が蘇られて、この黄泉にいる、この地の下にいる生徒たち、神を信じる者たちを引き連れてってですね、天に入られて、今は神の右の座についておられるんですが、つくっていう言葉は座るということ、座しているということです。ところが立ってるんです。立ってるのは聖書を見る限り、詩篇の110篇、裁きを執行される時なんです。ここにですね、私が あなたの 足に敵をね、この足台とするまでっていうのは、つまり踏みつけるってことですね、敵を。つまりこの、征服して裁くという時が来るまでは、私の右についていなさいっていうのが詩篇の110篇に書いてあります。つまりイエス様が地上に戻ってこられて、国々をと戦って、国々を滅ぼして裁かれる時ですよ。この時に立つんです。つまりそれまでは猶予を与えておられるんですが、この神とキリストに反抗する国々に対して、この人々に対して裁きを行われる。それまでは座ってるんです。ところがステパノのこの見た幻というか、実際のこの天ですね、それに従えば殉教するときに受け入れるために立ってくださるということです。私たちは 殉教ということを考えるとき、そんなのに耐えられるかっていうことを思いますよね。痛いですよ。いや痛いところじゃないね。痛いっていうなんかあの考えるだけでも、その時に信仰を捨ててしまうのではないか、楽な方を選んでしまうのではないか、耐えられるのか、その人々の憎悪のその視線に耐えられるのか思うかもしれませんが、聖書に従ってイエス様の約束に従ってみれば、まず聖霊が与えられます。そして天の幻を明確に見させてくださいます。そしてその死ぬ直前に立って受け入れるというイエス様の姿までも見させてくれます。神の恵みによって強められるんですね。いいですか。今大事なのは神の恵みによって強められるんです。でこういう言葉使うとね、聖書でも聖書読むときもそうでしょ。神の恵みによって強められるという、あ、私強められるんだとかなんだかってね、恵みの方が大事なの。恵みの方が全部、神が耐える力を与えてくださるということです。天の幻、イエス様が受け入れるために立ってくださるんです。今思い出しましたが、キリシタンの歴史において、もうドドド田舎においてもキリシタンが増えていったんですね。でそれで、その撲滅の、このあれですね、運動も、隅々まで行きました。で山形のね、どこだったっけ、米沢だったか忘れたけども、雪がしんしんと降っているですね、そういうところでもねあって、そして、この雪が降っているところでお父さんとお母さんがですね、この首が切られるわけですよ。で鮮血が流れてる、この雪、真っ白な雪のところに血が流れてるんですけれども、その娘さん、ちっちゃな子ですよ、女の子ですよ、女の子がもうそこを、靴を脱ぐんです。なんで、わらじっていうか、なんだ、わらでできた長靴をね脱ぐんですよ。なんで、それはそこに流された血は清い血だから、イエス様の信仰によりお父さんとお母さんが死んだ血だから、それを踏みつけてはいけないっていうか、その靴を脱いだんです。あの聖なる血と同じですね、モーセが脱いだ時と。そして死ぬ直前まで、この刀がここに来る、ここの直前、来れば来る、近づけば近づくほど満面の笑みになったって書いてます。満面の笑みになったんです。なんでか分かりますか。近づけば近づくほどパライソって言って、パラダイスに入れるって、イエス様に会う時は近づいたんだって、この瞬間なんだって、だから満面の笑みなんですよ。でこれが、これがさっきから神の恵みによって強められるということなんです。これがステパノに起こったことなんです。そしてね、ステパノはもっとすごいのは、次読まなきゃいけない、読まなきゃいけないんですけれども、あ、でもその前にあれだ、人々の気狂った姿を読まなきゃいけない。57節、人々は大声で叫びながら耳を覆い、一斉にステパノに向かって殺到した。もしね、ステパノの言ってることをが気に食わなかったら無視すりゃいいんですよね。フェイクだと思ったらフェイクで流せばいいんで、スルーすればいいんです、今のことだと。なんでここまで耳を塞いで一斉に殺到したかと言ったら、本当のこと言われてるからなんですよ。次にパウロが出てきます、まあ、サウロ、当時はサウロという名前でしたが、でサウロが出てきますが、サウロがこの出来事を契機にして気が狂ったように迫害を始めます。キリスト者に対して。そしてイエス様に出会うんですね。イエス様に出会った時に、この突き棒をこの蹴ることは痛いことだっていう、でこれがいつも説明してますけれども、畑を耕している首輝をつけられている牛がですね、嫌がってですね、この足を蹴ると、こう耕している後ろの人は危ないんですよ。 だそのために突き棒っていうのをやってこう、こう蹴るとですね、ついて痛いんだよね。だからつまりそういう状態だったのパウロが。つまり両親にバサッと入っちゃったんですよ心理が。でも今までの考えとはあまりにも違うので、それが迫害という形で出ただけなんですよ。で私のクリスチャンになった契機っていうのは、契機っていうかクリスチャン、クリスチャンになってから、そのクリスチャンになる直前の僕のことをよく知っている教会の人は、ね、この人がクリスチャンになったのっていうふうに思われました。なんでか結構反発してたんです。でバシッと言ってくれたのがずっと残ってますね。でこういう言葉がよくあります。ガラスっていうのは割れるって、ゴムはグニャってなるだけなんだ。だからこの迫害している、反発しているっていうのは、もうちょっといけばイエス様に全てを明け渡す直前かもしれないんですね。で次見てください。そして彼を町の外に追い出して石を投げつけた。商人たちは自分たちの上着をサウロという青年の足元に置いたと。町の外に追い出したって、エルサレムの町から追い出したんです。でイエス様もエルサレムの町から出てすぐそばのゴルゴダの丘で十字架につけられましたよね。特に神殿の敷地に今サンヘドリンですからいますからね、そこから出さないといけない、この血が流されてはいけないわけですよ。で出してそして石を投げつけますが、今聖地旅行に行けばエルサレムですね、オリーブの山にまずこう行ったとしますね。オリーブの山からこの見えるんですけども、で降りてって麓のところに、まあ、ゲッセマネのその今でもこの2000年近くあるあのオリーブの木があるんですけれども、でそしてその谷がケデルの谷と言います。でケデルの谷からね、今度ねエルサレムの城壁内に入ろうとすると、これがね坂なんだよね。もちろんこれ、ね、谷だから谷からまた登ってって、でそこがモリアの山なんだよね。神殿の丘なんですよ。でこれずっと上がってくる。そして登ってって、はは言いながら行くと、そこがステパノの門と呼ばれます。でステパノの門を行くと、奥がビアドロロサって言って、苦難の道といって、イエス様の、この十字架を背負ったと言われる、それを思いながら歩く道につながっていくんですが、そこがステパノの門と呼ばれている理由は、これ神殿のね、この敷地のすぐ北にあるんですよ。隣接してる北。でそこから出されたんじゃないかという言い伝えね、あくまでも。なんですけども、ステパノの門が。で出されてね、石が投げられる。で石の投げ方ってどうするか、彼らのユダヤ人の石打ちの仕方っていうのは、これ、ね、立法に定められてるね、石で投げなさいってね。どうしてかというと、崖に連れてきます。崖に連れてってそこから突き落とすんです。だからルカによる福音書でイエス様はナザレの街道でそれ崖から突き落とされそうになってるんですね。あれもそうですね。それまず突き落とすんですよ。突き落として、そしてその場で死んでしまうかもしれないんだけども、まだ息がある、骨折してるかもしれない、まだ生きてるじゃないですか。そこで動けなくなっているところを投げるんです。で最初に投げる人は告発した証人ですね。実際に証人から投げて、まあ、この前偽りの証人だけども投げていきます。で投げるときに結構外しちゃうかもしれないじゃないですか、結構ね、こんな。だから上着、この当時の人の上着ってワンピースみたいなものだからね、こうなんか結構ダボダボで、だから、その上に上着でしょ。だから動けないね、動けだから脱ぐんですよ上着を。でその上着の管理をしていたのがサウロなんですよね。サウロは石投げに同意してたんです。彼の師匠はガマリエルです。ガマリエルは放っておきなさいと言ったんですけれども、このステパノの説教を聞いてですね、もう我慢がならなかったんです。迫害を始めるんです。でももう一回言いますけども、迫害しているっていうのは改心をする前段階だったんですね。で59節で、こうして彼らがステパノに石を投げつけていると、ステパノは主を呼んでいった。主イエスよ、私の霊をお受けください。先ほど言おうと思ったのがこのステパノのね、 最後というのが
イエス様ご自身の最後と
そっくりですね。イエス様が十字架で息を引き取られるときに、父よ私の霊をあなたの御手に委ねますと大声で叫んだんです。主ご自身に習っていきたいという生きていきたいというこの弟子としての生き方ですね。イエス様からイエス様のこの言葉からイエス様の言われたことから決して目を離さないということでその通りにやっていった。委ねます。そしてひざまずいて大声で叫んだ。主よこの罪を彼らに負わせないでください。こう言って彼は眠りについた。これもイエス様が十字架の上で祈られた内容じゃないですか。覚えてますか。父よ彼らをお許しください。彼らは自分が何をしているのか分かっていないのです。このことを主に習う弟子であるステパノは祈ったんです。だから最後に殉教の心構えとしてはイエス様のなさったことを真似するって言ったら変だけども模範とするということです。そして事実この罪が許されるという祈りも聞かれますね。イエス様ご自身の祈りも聞かれました。例えばあのユダヤ人がですね最初に3000人バプテスマを受けてそして罪が許されていきましたよね。そしてこのステパノの祈りっていうのはこのパウロで祈りが聞かれていくじゃないですか。この迫害者のためのに祈ってそして眠りについたって書いてます。これもすごいいい言葉です。眠りについたっていうのは信仰者に使われている詩なんです。覚えてますか。あのラザロですね、眠りにいるんだったらば眠ってるんだったら別に問題じゃないじゃないかっていうふうに言った時にイエス様ははっきりと死んだのですって言って、なんで眠りという言葉を使ってるかと言ったら寝たら起きるんですよ。同じように死で終わりではないということ、起き上がる時が来るんだということです。実際は死んでるんです。しかし復活するんだよということで最後に殉教の、このあそうだ最後ってさっきから言い続けてくる最後これが最後だね。殉教の心構えは復活信仰ですよ。スミルナという殉教していく教会に対してイエス様が言われました。死に至るまで忠実でありなさい。そうすれば私はあなたに何て言いますか。分かる方います。命の冠を与えますと。ステパノというのは冠という意味なんです。で彼は命の冠を受けました。競争を走りました。オリンピックのあの時とあれと似てますよね。マラソンの長距離マラソンと最後まで走り抜いたんです。そして彼は死んだけども復活の命の冠を受け取ったわけなんですね。このようにして私たちはキリストにあって死を帯びているけれども同時にイエス様の命に預かっていく人生であり生活なんだということですね。お祈りします。愛する天のお父様ありがとうございました。このようにしてステパノを通して、イエス様にから目を離さないということを見ていくことができました。ありがとうございます。このイエスから目を離さないでいなさいという勧めもあります。私たちが罪を流すまで罪に血を流すまで罪に抵抗したことがありませんという言葉もあります。疲れ果ててしまわないようにするためですと。神はあなた方を父が私たち子供を懲らしめるように愛していて私たちを懲らしめる訓練するとも書いてあります。愛する主よ私たちがいろんなところを通って自分の理解では計り知ることができないことも起こったりしますけれども本当にその時にギャギャギャギャ私も言ってしまいますが愛する主よありがとうございます。あなたは訓練をしてくださっている方であること、成長するようにあなたの器用さに預かることができるようにしてくださっている方であることを感謝いたします。そしてこのステパノと同じように本当にこの憎しみや怒りに満ちているど真ん中にいても
主よ、この恐れることなく、平安のうちに死ぬことができるということを知ることができたことを感謝します。あなたの平安の力は死をも乗り越える、死の恐れをも乗り越えるということを見ることができました。主よ、どうか聖霊で満たしてください。私たち悔い改めます。夫にお許しください。不信仰であったことを許してください。私たちがまたあなたのイエス様の愛に戻って、そして、本当に、この全てが罪許されたということを信じて、義と認められたということを信じて、そしてそのイエス様の義を身にまとって平安で満たしてくださいますようにお願いします。イエス様の皆によってお祈りします。アーメン。